皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。皆さん、我々の教会の属している教団名ご存知ですか？そう、アッセンブリー教団と思うでしょ。それが違うんですね。正確にはアッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団という、多分日本の教団の中で一番長いんじゃないかと思われるような、意味のよくわからないような教団なんです。しかし実はこの言葉の中には非常に重要な意味があるんですね。そのことについて今日はまず学んでいきましょう。今日学びますのは教会とその使命、そして教職ということについてです。教科書は90ページから105ページまでの範囲なんですけれども、まず教会とその使命について、教会とは何かということを考えてみましょう。こんな当たり前のことを考えるのは どうしてかということなんですが、実は教会と言いますとね、この建物を皆さん連想されると思いますが、実はそうではないんです。建物がなくたって教会は教会なんですね。で、教会という言葉の意味なんですが、これはエクレーシアという、これはギリシャ語が書いてありますけどね、 EKKLE の長いやつ SIA なんですが、エクレーシアというのが教会とい う言葉なんですけど、ギリシャ語の言葉なんですが、実はこのエクというのはどこどこから、英語で言えば from ですね。そしてクレーシアというのはカレオーという言葉の変化形ですね。カレオーというのは呼び出すとか召喚するとかというような意味なんですね。メスというような意味です。彼を呼ぶなんて言ってギリシャ語をやった時に覚えましたけれども、エック彼をどこどこから呼び出すということで、エクレーシアという、つまり教会という言葉の元々の意味はどこどこから呼び出されたもの、どこどこって何かというと、これは世ですね。世の中から呼び出されたものの意味なんです。教会っていうのはそういう意味があるんですね。教会というのは建物じゃなくて、世の中から呼び出された者たちのことを教会というんです。で、実はこのエクレシアを英語で、英語の聖書を見ますと、これはアッセンブリーズ・オブ・ゴッドと書いてるんですね。このアッセンブリーというのは集めるというような意味があります。集めるですね。つまり神に集められた者という、まあ、英語の翻訳はそういうふうになっているわけですね。で、したがってですね、我々の教団、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団というのは、まあ、教会教団というふうな意味があるわけです。ですから、アッセンブリーズ・オブ・ゴッドよりエクレシアの方がいいかもしれませんね。エクレシア教団と言いますと、もう教会教団ということで、何言ってるかよくわからないような教団なんですが、まあ、神に集められたものという意味です。もともとは、アッセンブリーズ・オブ・ゴッドという名前を付けたときには、教会という意味ももちろんありますけれども、それよりも、教団の誕生がですね、教会史で学びますけれども、実はいろんな教団の中から牧師や信徒の人たちが集まってできた教団ですので、まあ、神に集められたものというような、言葉になったようです。アッセンブリーズ・オブ・ゴッドというのはそういう意味なんですね。ですから、我々の教団はどういう、あなたの教会はどういう教団ですかっていうと、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団であるというふうに言ってあげてください。中国ではこのアッセンブリーズ・オブ・ゴッドのことを、台湾とかでは神召会、神がメス会というふうに言います。まあ、この方がいいですね。神召会、実は日本で、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団が設立された時に神召会にしようかっていう話もあったそうです。新召会の方がよくね、意味が分かっていいですよね。神に召された者たちの集まりということでいいんですけれども、まあ、残念ながら未だにアッセンブリーズ・オブ・ゴッドという、横文字の呼び方になっておりますが、その意味だけ覚えておいてください。アッセンブリーズ・オブ・ゴッドというのは、これは教会ということなんですね。神に集められた者という意味であります。さて、教団の名前を説明しているのではなくて、今日はまず教会のことについてを説明するんですけれども、教会すなわちエクレシアというものを霊称する、まあ、例えとして挙げられるものが3つあります。まずエペソの 1-23 にありますキリストの体という表現ですね。教会はキリストの体であるということですね。ボディ、今日キリストの体である。で、キリストの体という言葉の中にある意味を3つ挙げておきましたが、 まずは昇天されたキリストの地上での活動体であるということですね。まあ媒体でもいいでしょうか。地上におけるキリストの活動体が教会だということですね。キリストは昇天されて天にお帰りになりました。ですから、この地上におられた時のように地上を歩んだり福音を伝えたり病を癒したり奇跡を行ったりまた人々を慰めたりということはこの地上では実際に行われませんが、実はキリストが頭でですね、その体となっているのが、まあ、兵隊といいますかね、体となっているのが我々教会なんです。そしてもう一つの意味はキリストの命を受けた者の集合体だということですね。同じ命にあるということです。皆さんは頭と体と命が別々にありますかね。頭潰されたって体は生きてるとかですね、そんなことはありませんね。やはり体というのは人間の体にしても何にしても命は一つなんですね。つまりボディの方が命が絶たれれば頭の方も停止してしまうわけですが、まあ実はその反対かもしれませんけどもね。つまり教会という言葉の中にはキリストの命を受けた者の集合体という意味もあるわけです。そしてもう一つはキリストを頭とする有機体であるということですね。有機体、無機体ではない。無機体っていうのは、無機物なんてよく言いますけどね、炭素が入ってないやつということで、つまり命がないものっていうことになるわけですが、実は教会は組織とかですね、オーガナイゼーションと言いますか、そういうものではなくて、命を分かち合っている組織、まあ、ちょっと難しいんですが有機体ということになるわけですね。つまり、教会を構成しておりますクリスチャン一人一人は同じ命に預かっていると。つまり一人が死ねば他のみんなも死ぬんだということですね。そして教会が死ねばキリストの活動も止まってしまう。つまり私たちはロボットやコンピューターじゃないわけです。それぞれに意思があってですね、それぞれに、活動がありますけれども、やはりそれぞれがキリストの命に生かされて連携して、ちょうど皆さんの体を考えてください。歩くときに、右足がまず出て、左足が出て、そのときに、右足が出るときには左手が前に出る。その反対はその反対ということですね。右足が出るときに右手が出て、首は後ろを向いててですね、左足は右の方へ歩いてるなんていうことはないわけでしょ。やはり一つバランスと統一、そして同じ命の中の協力というものがあるわけですね。まさにそれが教会だということです。そして教会を霊称する第二のものはエペソの2の21にありますけれども、ちょっと開いてみましょうかね。エペソ人への手紙を今日はたくさん開きたいと思いますが、説教じゃないんですけどね、エペソの2の21ですか。ここに、この方によって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのですという言葉があります。つまり教会はキリストの体であると同時に神の宮だということですね。神の宮、一番最初は神の宮何でしたかね。神を礼拝するための場所はどこでしたでしょうか。荒野にいるときユダヤ人はどこで礼拝したでしょうか。まあもっと前はアブラハムなんかの時には祭壇が礼拝所だったんですけどね、石を組んだ祭壇が礼拝所でしたけれども、その次にユダヤ国民に与えられた礼拝所は幕屋でしたね。幕屋、幕府の幕に屋根の屋。そしてその次に発展的な形で登場したのが神殿ですね。幕屋っていうのは移動式でしたけれども、神殿は固定式です。エルサレムにありました。そしてそれぞれのところでユダヤ人たちを礼拝したんですね。そして神がそこにおられたわけです。そして現在は神が住まわれる場所、また神に祈りを捧げる場所は教会だということです。間違っちゃいけません。これは場所のことを言ってんじゃないですね。世から、呼び出された者たちの集合体のこと、有機体のことです。ですから、まあ、一人でも教会だし、100万人だって教会なんですね。で、もう一つのキリスト、教会を礼拝する、礼拝じゃない、礼称するものは、キリストの花嫁という言い方です。これは黙示録の中にありますが、これは終末的な意味においてなんですね。現在私たちはキリストの奥さんじゃありません。キリストの体です。しかし将来はキリストの、まあ、花嫁として、天に迎えられるということなんですね。まあ、この辺の奥義は難しいかもしれませんけれども、私たちにとっては非常に幸いなことじゃないでしょうかね。 そして教会という言葉は大きく2つに分類することができます。一つは行動教会という言い方、英語ではユニバーサルチャーチと言いますけれども、もう一つの言い方が地方教会という言い方です。で、行動教会というのはすなわち、地球上のクリスチャン全体を指すものです。地球上入れなくて全世界のクリスチャン全体を指すものが行動教会という言い方ですね。まあ、聖書の中に出てくる教会という言葉の使い方にも、ある特定の場所にある教会を指している場合もあります。その町の開始を指している場合もありますけれども、救われた人々全部を指している場合もあるんです。まあ、時間の関係上それ引くことはできませんけれども、そういうことでまず、まあ、最も基本的な教会という言葉の意味には、全世界のクリスチャンの集合体ということですね。アメリカ人も中国人もそれにもクリスチャンあります。ヨーロッパの人も日本人も黒人も、また南アメリカのインディオたちもクリスチャンおりますね。そういう人たち全部を合わせた集合体であるということですね。またもう一つの言い方は地方教会という言い方で、これはそれぞれの群れ、いわゆる教会を意味しています。つまり私たちのこの教会ですね、街道を中心とした場合もあります。街道がない教会もあります。無教会主義っていうのもあるんですけどね。無教会主義っていうのも、まあこれも言ってみれば教会みたいなもんなんですが、それぞれのその群れですね、群れを指すのが教会であります。以上、まあ、教会という言葉の意味するものを大体お分かりいただけたんじゃないでしょうかね。まとめますと、教会という言葉は世から呼び出された者たちという意味があって、それはキリストの体であり、あるいは神の宮であり、将来的にはキリストの花嫁となるべきものなんだと。そして行動教会と地方教会に分けて考えることができるが、本来的には全世界のクリスチャン全ての集合体を指すものだということですね。つまりクリスチャンはまとまって一つだということなんです。つまり一人一人が勝手に信じてるんじゃないんですね。お互いが結び合って、また協力し合って、そして協力してなくてもそれぞれが結び合わされて一つの体になっている。非常にこれは深い奥義がここにあるように思います。ですから、まあ、世界中どこに行ってもですね、アーメンとハレルヤは共通語でありまして、多分よその国行ってもですね、どうも言葉が通じなくて、うまくいかないというようなことがあるかもしれませんけれども、もしそこの教会に行ってみてください。肌の色は違い、言葉は違いますけれども、同じキリストを信じているということで、もうすぐに友達になっちゃいますね。あなたもクリスチャンかということで、アーメンハレルヤだけで会話が通じちゃうということになるわけです。それが教会です。さて、教会がじゃあいつ誕生したのか。これは、カノン五旬節の日ですね。信徒の働きの、じゃなくて使徒の働きの2章、五旬節の日になって、皆が一つのところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの家全体に響き渡ったということで、この五旬節の日、あるいはペンテコステの日に、聖霊がお下りになって、それまでは単なる烏合の衆であった、単なる人々の集まりであった弟子たち、あるいは女たちが聖霊によって一つになって、そして教会としてそこで初めて誕生したんですね。同じキリストの命を分かち合う集合体としてこのように誕生したわけです。まあ、ちょうどこれは幕屋に神の栄光が満ちましたね。神殿ができ、あるいは幕屋ができた時に、それぞれやはり神様の栄光が満ちたとあります。それと同じように教会にも御霊が満ちて教会の産声を上げることになります。さて、最後に教会の使命についてお話ししておきましょう。テキストの中には3つの使命が書いてありますね。今日はちょっと条文を読んでおりませんので、ここで読みますけれども、教会はキリストの体であって、テキストの90ページですが、御霊においての神の住まいであり、課せられた大使命を果たすように神の命令を受けているものである。御霊によって生まれた個々の信者は、地上における教会と天に登録されている長子たちの教会の欠くことのできない部分である。 教会の存在目的は神の御旨に従って神を礼拝すること、失われたものを尋ね出して救うこと、御子の御方にふさわしい信者たちによるキリストの体を立て上げることにあるので、高度教会の一部としてのアッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団の主たる存在理由は、うんぬんということになるわけですね。まあ、ここに一つ言い忘れたことがありました。教会は高度教会、地方教会と挙げておきましたけど、もう一つ、ここに、天に登録されている長子たちの教会というのが出てくるんですね。これは聖書の中にあるんですけれども、つまり死んで、すでに天にある人たちをも教会の部分というふうに、まあ、考えれば考えることができるわけですね。そういうふうな考え方も、と言いますか、分け方もできます。まあ、教会の使命はまず第一に神を礼拝すること。ヨハネの4章にありますように、霊と誠をもって神を礼拝しなさいということですね。で、神を礼拝するというのも、ただただ一人で祈り、賛美を捧げ、御言葉を開いて礼拝することはできますけれども、一人よりも二人、二人よりも三人、三人よりも十人、十人よりも二十人、というふうに、お互い集まってですね、礼拝をしていくこと、これは教会に課せられた使命なんです。そしてもう一つの使命は、マタイの18章の19節、20節にありますけれども、出て行って作られたすべてのものに福音を伝えるということです。出て行って作られたすべてのものに福音を伝える。これが教会の重要な使命ですね。まあ、このテキストの条文では失われたものを尋ね出して救うというふうにありますけれども、まあ、似たようなことですね。で、実はこの福音宣教という技は聖霊によって行われるんだということ、これは使徒の働きの1章8節に書いてありますね。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てにまで、福音は私の承認となりますという、あの御言葉によるわけですね。教会は聖霊によって主の福音を伝えていくことができます。そしてもう一つ、教会の使命は立て上げられ成長して頭なるキリストに達するということですね。つまり教会という集合体、有機体はそれが成長するという使命を課せられているんです。もちろんこれは一人でも多くの人を救い出すということ、第二の使命を挙げましたけれども、多くの人が集まってくるということじゃないんです。これはその集められた人たちが徳を立て合って成長して、そして頭であるキリストの御丈にまで成長していくということなんですね。ですからこのためにはやはりクリスチャン一人では良くないですね。一人では成長するということは非常に難しいことです。ですから何人も何人も、気に入らないやつもいて、うまくいかないやつもいる、好きな人もいれば、一緒に祈る人もいる、日曜日しか顔の合わせない人もいるけれども、本来ならばお互いがですね、協力し合って進め合って祈り合って助け合って、それぞれがクリスチャンとして成人に達していくようにしていくという、これが教会の重要な使命なんですね。そしてこの成長するという使命のために教職が置かれているんです。教職とは誰のことか、エペソの4章にありますね。エペソ人への手紙の4章にあります。何を隠そう、こうやって話をしております。私も教職でありますが、4章の中にこういう言葉ありますね。11節。こうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ちた御丈にまで達するためなのですということで、教職と言われる人たちは使徒、預言者、伝道者、牧師または教師という、この4種類あるわけですけれども、何のためにあるかというと、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせる、成長させるためだということですね。で、これはキリストによって建てられたということですね。キリストが任命されたということです。ですから教会に牧師なんかいらないじゃないか、お互いに説教し合って、お互いに進め合って、お互いに命令し合って、お互いに助け合ってっていうか、まあもっと助け合うこと必要なんですけども、牧師、伝道者、使徒、預言者というこの教職と言われるグループの人たちは、 これはキリストによって教会に特別に立てられた職務を持っている責任を持った人だということですね。しかし特別な人ではありません、信仰的には同じなんです。ですから、なんて言いますかね、こう特別にこのアガメマツって、普通の信徒の人より偉くてですね、尊敬、まあもちろん尊敬はするべき人はするかもしれませんけれども、なんて言いますかね、特別な目で見るというような必要は全然ないんですね。これキリストによって立てられた特別な任務を持った人です。昔はですね、教職も働いとったんですわ。教会の集まりの時、あるいは教会の中では牧師、教師、預言者、人でしたけれども、普通の生活は普通の人と全然変わらなかったんですね。パウロなんかでもそうなんですが、しかし、まあ教会の形態が発達していくに従って、全く生活そのものも主に仕えることによって得られるような形で教職が発達してきたわけです。ですから教職という連中はですね、教職という連中の使命は生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであるということになるわけですね。つまり皆さん方を整える、奉仕の働きをさせ、そしてキリストの体を立て上げる、つまり教会の使命の C にあたる部分に非常に責任があるということです。そして、使徒、預言者と言われる人たちは、これは教会の土台を据えたというふうに、これは 2-20 のところに書いてあります。伝道者は未だ福音の語られていないところに福音を語るんだ。使徒行伝の21章8節のところには、伝道者ピリポのことが書いてあります。そして牧師または教師は当初は監督と呼ばれ、教会の管理教育を任された人たちでありまして、牧師または教師、これ同じことを言ってるんですね。管理して、そして教えるという責任がありまして、私は今こうして神道学校で教えているわけであります。以上、今日は教会の使命とその教職についてお話をいたしました。次回は異端研究の最後、エホバの証人について学びます。それではさようなら。